down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2220回5月10日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月のオープニングテーマは諦めきれないものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。広島大学文学部のページに諦めるっていうのは真道理を明らかにする過程で自分の達成できそうにない理由が分かり納得してそれへの思いを断ち切るというポジティブなものであるって記事が掲載されていました。いろんなことはどんどんポジティブに諦めていけばいいなと思っています。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。諦めたらそこで試合終了だよっていう有名な漫画のセリフがありますけれども、諦めずに待っていたらばスラムダンクの新作が再度アニメ化されるそうで山王工業編楽しみです。いつになるかな。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。自転車用のライトを買いまして、買った当日取り付けようとしたんですが、取り付け用のネジを外しまして、気にせず外したら後ろにナットが付いてるのを知らずにそのままナットがなくなりました。三浦です。
私も諦めきれないこと今週は言いましょう。漫画のゴールデンカムイ、ヤングジャンプのオンラインアプリで300話全巻無料読める。これが5月5日までやったんが、延長なんて5月8日までになったんで、それを知った5月5日に、よし、チャレンジだって言って読み始めたんですけど、5月7日でまだ110話ぐらいしか行ってなくて、明日5月8日1日で200話読まなあかんと思ったら、ちょっと無理かなっていう。ずっと起きてる間中で読んでも多分無理かもしれんねんけど、実写化されるんですよね、映画でね、今度。iPhone マニアさんにあった記事です。量販店の iPhone セール、12ミニがセール対象に復活という記事が出ていました。ゴールデンウィークも終わりまして、春の時点で iPhone 入れ替えとか新しく iPhone 買おうというのをタイミング逃した方もまた量販店さんでセールを見つけて買うっていうシチュエーションありそうです。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、
はい、
お二人とも iPhone 買うタイミングではないですよね今は。
そうですね。
はい、あるとしたら落として割ったとかなくしたとか、
そうですね、
まあ、そんなことでもない限りは。12ミニが意外に売れてるっていう話がずっと今年は続いてて、3月もぐらいまでセールあちこちやってたのを見てたんですけど、この5月の記事でもまたセール対象になってますっていうことでした。これ例が載ってまして、一部の店舗で MNP などを条件に au 版の iPhone 12ミニが一括14800円で販売されてますとか、SE 第3世代の 64GB が一括で9800円から9900円っていうようなお話もあるそうです。写真入りでヨドバシ秋葉の写真なんかも出てましたね。秋葉原ゴールデンウィークは人がいっぱいやったんじゃないかなと思いますね、はい、
私今日秋葉原じゃないんですけど上野はちょっと行ってきましたね、
はい、はいはいはい、はい、い
や、でやっぱり上野のヨドバシカメラ、はいはい、ちらーっと覗いたりして、
はい、
スマートフォンコーナーとか覗いて、ええ、とりあえずバルミューダフォンが一括9800円になってんだったのは確認しました。
バルミューダ
は
ごつ安なってるんですよね。
そうなんですよね。ちょっと契約してもいいかなって思っちゃいますね。
また
一回使ってみたい気がします ね、
そうですね。ネタとして一回使ってみて本音の感想を聞きたいなみたいな、 そんな感じはありますね。
ありますね。
携帯もパソコンもそうですけど、ものすごくセンセーショナルな出方したもので、後で安くなるから今買う方がええんちゃうかなとか、やっぱり買い控えするような癖がついてしまいましたね。なんか長年そういうの見てしまうと
基本になりますからね、安くね。
まあね、出してる側としてはそんなつもりはないんでしょうけど。キャリア版の iPhone セールは家電量販店のオンラインショップでは行われておらず、実店舗のみで開催されてますと記事にありまして、これも昔からそうですね。
そうですね。
ソフトバンク、au、ドコモのキャリア版はそういうふうな。あ、まあ、あと、ワイモバとかいろいろありますけど、どちらの量販店さんも盛況だったようです。そんな iPhone 手に入れたら、やっぱりやってみたいゲームって、有名どころのゲームインストール皆さんすると思うんですが、先週ギガ人にこんな記事が出ていました。ついに iPhone でフォートナイトがプレイ可能に、ただし思っていた方法とは違うかも、という記事で。フォートナイト、昨年中はこの番組でもしょっちゅう Apple が裁判してますという話題で何度も言ってましたが、念のため、散々聞いたよっていう方もいるかもしれないですけど、今初めてこの話直面する方もいるかもしれないので、簡単にだけ言わせてもらいますと、フォートナイトという非常に人気のゲームがあります。これ課金をするゲームなんですけども、課金方法を Apple の App Store 内でお金を払う仕組みになってるのを、ゲーム作ってる会社さんが Epic って言うんですけども、Apple を通さずに課金を払ってもらう仕組みを作りました。Apple はこれ見て怒りました。なんでうちの約束守れへんねんと。あんまりそんなん言うんやったら裁判するぞ。なんやったらもうこのフォートナイトという何も人気のゲームかもしれんけど、うちのアップストアから締め出すぞ。ゲームできへんようにするぞ。言ったんですが、エピックスはいいよってみたいな、全然裁判するよって言って返したもんですから、ほんまに止められてしまいました。もう2年ぐらいになるんですよね、これ。止まってから。
そうですね。もうそれぐらいになりますかね。
なります。当時、アップルに対しても批判があったんです。ゲームやってる人たちには何の罪もないんですよ。これ販売してるアップルと作ってるゲームメーカーの間の裁判なんで、iPhone しか持ってない人も世の中にいます。若年層の人でね。スマホをなかなか買ってもらえない人でも、やっと買ってもらった iPhone でこれ遊んでたかもしれないのに、できなくなった。でも友達は Android とかね、他のゲーム機持ってたら、その頃は遊べるわけですよ。
まあそうですね。
そういう子供さんたちの気持ち考えてるっていうのをね、当初アップルは随分批判されたんですが、この番組でもずっとその裁判の行方を追った記事が出るためにご紹介してましたが、まだこれアップルと法廷闘争中です。決着ついてません。で、ハルさん、あの時も言ってたんですよね。大体2年ぐらいかかる裁判ですね、みたいな。
2年って言ったかどうかあれですけど、かなり時間はかかるだろうっていう話が、ね、
言ってて。で、まあ、もうそろそろ2年になるんかなっていうところなんですけど、でも決着しそうな雰囲気ないので、
そうですね、
ところへこの記事が出てきました。フォートナイトが iOS デバイスで遊べる。どうするかっていうと、これ、マイクロソフトがエピックゲームズ、このフォートナイト作ってる会社と提携したんです。と、
うん、
いうことで、マイクロソフトのアカウントを持っている人であれば、Xbox クラウドゲーミング版のフォートナイトを遊べます。これは iOS 端末や iPadOS 端末、他にも Android とかね、Windows PC の上でも遊べますっていうことが発表されました。これ、まあ、あくまでブラウザー上で遊ぶことになるんで、元々の iOS 向けに出たフォートナイトのアプリに比べるとレスポンスはひょっとしたら落ちるのかもしれませんが。
そうですね。
でも元の通り遊べるっていうんであればね。ただ前の状況から引き継ぎできるかやったら多分できる気がしますけど、あそこで終わってんねんとかいうのはね、できないかもしれませんけど。
以前はフォートナイトとエピックとアップルの裁判の話がしょっちゅう記事になってましたけど、最近あんまり見なくなりましたね。
そこですね。
その番組で取り上げることが少なくなりましたけど。
これ膠着状態ってあるんですか、裁判って。
もちろんありますね。で、はい、この裁判アメリカで一審は一応判決が出て、双方が控訴して、控訴審の手続きが今どうなってるかっていうところでしょうね。
はい。
その辺の情報があまり出てこない感じですね。
私の印象だけで言いますと、このフォートナイトとアップルの揉めてる裁判のおかげで、いろんな証拠を提出しないといけないわけですね、裁判に。
そうですね。
その提出する中には、アップルが社内でやり取りしてるメールの内容まで全部公開していく。
うん、
で、そこでは個人情報もどんどん公開されることになって、実はアップルの社員のメールアドレスっていうのは、個人のメールアドレスをアップルの中で働くようになったら、社内のメールと個人のメールを融合、くっつけてしまいなさいっていうのを強要されるっていう。話が聞こえて
ありましたね。
ね、
うん。
個人のプライバシーが結局裁判の資料の中にも提出されるようなことがあったということで、ご本人はまあ非常に怒って、それが原因じゃないとは言ってましたけど、アップルを退職されたという話が前にありました。うん、それを引き金のようにして、今、アップルスターの中で組合が作られようとしてる。確実に出来上がったというニュースまだ見てませんけど、もう署名を今集めてるところですけど、そうですね、そういう形につながっていってるっていうのを見てまして、うんひょっとしたらゲームっていうのは単なるきっかけにしすぎなくてもっと大きなことが本当は起きてるんじゃないかなっていうのが印象としてね思ってました。企業も大きく長く成長し続けると何かそういう ところにぶち当たるっていうのはまあ避けられないでしょうね、うん、素朴な疑問なんですけど、ハルさん、弁護士の人たちはそういう組合活動はできないんですか？
基本個人事業主なんですよね。
はい。
だからそういう弁護士が組合活動するっていうのはあまり想定してないっていうことにはなってます、はいはいはい、ただじゃあ本当にそうなのかっていうのはいろいろ争いのあるところで、個人事業主として事務所を経営している弁護士もいれば、はい、完全に雇われているような
形で
仕事をして給料をもらっているという弁護士もいるので、事務所に所属して給料をもらってやっている弁護士は労働組合を作ろうと思えばできるはずですね、本来は、
はいはい、
実際それやってる人っていうのはいない、聞いたことはないです
ね。なるほどね。まあそんなわけで、この番組聞いてくださってる方で、フォートナイトを真剣に遊んでる方、まあどれぐらいいらっしゃるか分かんないんですけど、久しぶりに iOS でやりたいねんっていう。そう、久しぶりに iOS でやりたいといえばね、思い出したのが、トゥームレーダー。
ああ。
これね、iOS 版がね、もうずっと止まったままになってるんですよ。
ああ。
で、App Store にももうないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、1と2があったんですけど、やり尽くしたんで、もういいんですけど、うん、遊べないと思うと残念やから。で、この間ニュースが飛び込んできたんですよ。トゥームレーダーっていうゲームは、スクウェア・エニックスが買い取ったんですよね。
まあそうでしたかね。
で、それを今度カナダかなんかの会社に売却することになったらしいんですよ。
あ、今ウィキペディアにも出てますね。
あ、ほんまに
?2022 年中にスウェーデンに本拠地がある、これなんて読むんですかね、エンブラサーグループっていいんですかね。読み方が書いてないですよ、カタカナのが。
はいはいはい。スウェーデン語かもしれないんで、ちょっと読み方がわかんないですよね。
そこへ譲渡される予定というふうには書かれてますね。
はい、国内でのトゥームレーダーの扱いが変わるかもなんですけどね。スクエニトゥームレーダーなどを手放す北米の開発スタジオとゲーム IP 売却約390億円でというタイトルでね、うん、レーダース失われた悪ってあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい、
ハリソン・フォード
映画、
ハリソン・フォードで追ってたっけ、うん、ハリソン・フォードですね。あれのゲーム化をしようとしてた時に、何もなんでも著作権まずいやろっていうことで、主人公を女の人にしようって言ってやったら大ヒットしたっていう、っていうゲームなんですけどね。
山村さんはなんでそれにずっとハマってるんですか？
テレビでコマーシャルやってたんですよ、それの。
はいはい。
ゲーム出るよってプレイステーションで。で、そのゲームやりたいだけのためにプレイステ買ったんですよ。ずっと最初の2年ぐらいはプレイステは、そのトゥームレーダーしかやったことなかったんです。
はい。
来る日も来る日も日曜日とか休みとか家におるときは、それずっとやってたんですよ。Mac 版もあるって言われて、Mac 版もまた買って、iPhone 用が出てまた iPhone 用もまたずっとやってっていう。自分の好きなゲームやったらこんなに語れるけど、フォートナイトは全然喋られへん。ちょっとやったことあるんですけどね。まあ好きなゲームにヒットしてるのは嬉しい話ですけども、アップルは商標をどういうふうにしてるかっていう記事が、ブログ気になる気になるさんに出てました。アップル自動車関連でのアップルの商標登録の内容を2022年も更新、除外項目を新たに追加という記事がありました。以前より自動運転車を開発してるっていう噂がアップルありまして、国内でも数年前から自動車とその部品が対象となる区分で、APPLE、全部大文字で書きます。これの商標登録を行っていますというお話です。4月26日付でその内容は更新されましたということでした。これ日本国内の話なんですね。
そうですね。
ね、
はい。
商標登録。登録商標ってよく言葉聞きますけど。
うん、あ、登録商標っていうのは商標登録出願した結果、特許庁に認められて独占的な権利が認められた商標っていうことですね。
はいはいはい。
アップルはその手続きを今してるっていうところなんですが、
はい、
ちょっと調べてみたんですが、これちゃんと話するとややこしい話ですね。この気になる気になるさんの記事ではその除外したということで、項目が除外、つまり商標の対象外にしたように記載されてるんですけども、これ詳細に見るとそういうわけではおそらくないかなと。もともとはこの記事にあるように、平成26年に陸上の乗り物用の機械要素として商標の出願をしたんですね、
はい、
機械要素とか車椅子、船舶、まあいろいろあるんですけども、おそらくアップルがこれ毎年ちょっとずつ出願していってるんですけども、出願のやり方っていうのが、平成26年に出願したものがあるじゃないですか、
はいはい、
それが一番範囲広いんですね、
はい、
でそれをその一部を分割して、
はい、
分割ってなって商標の権利の範囲の一部を分割して新たな出願という形で翌年やると、
はいはいはい、
一部分を、でさらに翌年にその中のまた一部分を出願すると、
はい、
分割して出願すると、
はい
はい、っていうふうに毎年のように分割していってるんですね、
はいはい、
なので、気になる気になるさんの記事ではその除外されたっていうってあるんですが、ただアップルがじゃあ諦めたというわけではなくて、
はい、
少しずつ毎年のように分割していってると、はい、出願をですね、っていうやり方をしているようですね。
うん、
何のためにそれをやるかというと、一番最初の非常に広い範囲の指定区分っていうんです、商品とか駅名の区分っていうんですけど、その広い範囲の区分でやると商標登録として認められないと、はい、ところが一部分だけやったら認められるような場合に、その認められるやつだけを残して他を分割して出願すると、
はい、
っていうのをやるんですね、よく。アップルはそれで手続きの中で認められにくいものをどんどん分割していって、
はい、
認められやすいものから商標登録をしようとしているというふうに思われますね。
はい、その去年行けたら今年はあかんとかそういうことがあるんですか？その毎年登録やったら。
いや、基本的にはないですね、はい、だからなぜこうやって毎年ちょっとずつ分割していってるのかが、
はい、
ちょっと私にわからない。この辺を特許庁が公開している特許情報プラットフォームというところあるんですけども、はいはい、そこで詳細に審査の過程を検索して分析するとその理由は分かるかもしれないですね。
あ、今回の更新により除外して、まあ、記事によりますとですけどね、除外しての項目はバネ、干渉器、軸受け、軸継ぎ手、制動装置、オートバイ用チェーンとなりましたということでなんかめっちゃ細かいなと。
確かにこの今回除外の対象と増えてるんですけど、それは完全に諦めたっていう意味ではないと思います。それと気になる記事さんの記事は、今回今年令和4年2020年に商標登録を行っていますというふうに書いてるんですが、
はい、
正確には商標登録に分割出願を行っている、
だからまだ出願中なんですね。
そうですね、この収録されてる現時点でちょっと検索してみたんですが、まだ登録されてるわけではなさそうです。
一応登録商標は1年しか持たないということなんですかね、毎年出すってことは。
いや、登録したら登録料を払わないといけないんですね、その登録料をちゃんと払ってればずっと続きます。
要は通りやすいように裏技的に細かく毎年毎年出してってる、っていうだけですよね。
裏技でもないんですけど、ちゃんと法律で認められてる手続きはあるので、ただ確かにそういうことをする場合もあるのはあると思うんですけど、こうやって毎年のようにちょっとずつ分割してるっていうのがどういう経過であるのかっていうのは、ちょっと詳細に分析してみないとわからないところです。
言えることは、そうやって自動車とか陸上の乗り物に対して執着心を見せてるいう感じがするので
そう、
決して自動車とか乗り物系を諦めたとか手をつけないわけではなさそうだと、
ないですね、
言えますよね、うん、
はい、
ひょっとしたらどっかの会社がアップルに先んじてアップルという商標を取ってしまえという動きが、なんか資料とか調査で分かってここは手つけとかないかんぞというふうにしてるのかもしれませんけどね。
そういうやり方は別にアップルに限らず大企業よくやってる話ですね。
ありますからね、はい、
防衛的に商標登録するっていうのはあり得る話ですね、はい、
市松模様を商標登録しようとしたとかありましたもんね。
ありましたね、ありましたね
もう今年あんまり黒緑のパターンはそんなに流行ってないですかね。
ちょっとなんていうか一段落した感じはありますね、
うん、黒緑の見るとね、いつもあ C5 やなっていつも思ってしまうんですけど、 C5 って何か分からへんでしょ、うん、キムポッシブルっていうディズニーのアニメがあるんですよ知ってます？
知らないです。
そのことを敵対してる悪い科学者がいて、その科学者の手下でC5という悪い女の人がいるんですけど、彼女のコスチュームがいつもグリーンと黒なんで、私はこの人の映画も好きなんで、この人の話もしますよ。iPhone マニアにあった記事です。アップル、ウィル・スミス主演映画の公開を2023年に延期という記事がありました。ウィル・スミスさん主演のアップル TV プラスオリジナル映画で、イマンシペーション。日本大ではこれ解放というんですかね、の公開が来年秋に延期されることが決まりましたということでした。これはエンターテインメント業界に詳しいバラエティっていうところが報じているということでした。今年ね、アカデミー賞受賞式でもう話題になってるんで、もう知らない人いないぐらいの、まあ奥さんちょっと悪口言われたことで腹立てて、プレゼンターの人ですか、あの人を平手打ちしたっていうことがありましてね。大批判っていうのがやっぱりあって、
うん、
あのあたウィル・スミスさん結局 協会
アカデミー賞の、そうですね、メンバーから、
もう、
メンバー辞めるっていう話、ね。
自主退会した、うん。アカデミー協会を自主退会した、
ね。そうですね。
日本とアメリカでも随分あの行為に対しての批判違うって言ってね、言ってましたけどね。イマンシペーションっていう映画は1800年代のアメリカを舞台にした実話に基づくアクションスリラー作品。主人公は脱走して南北戦争の北軍に加わった黒人奴隷ということで、これをウィル・スミスさん演じていますということで。撮影は終わってるんで、今編集中ということなんですけどね。うん、まあ来年まで編集時間伸びて助かったねって言われそう。それお前の YouTube の動画やろって言われそうですけど、編集がやたら遅いのはって言われるようです。初期段階の映像を見たアカデミー賞関係者は、ウィル・スミスがドリームプランに続きアカデミー賞主演男優賞を受賞するだろうと高く評価をしていたということでした。どうするあの、お二人ともなんかウィル・スミスさん映画、これ見たなとかいうなんか思い出そうなんですか？
どうなんですか、私あんまり役者さんの名前を意識してないんで。
そうそう、私もそうなん
ですね。メインブラックなんかは？
あ、メインブラックは見ましたね。
ね、あれ面白かったですね。メインブラックもね、あの、回を重ねることで CG がすごくなっていく映画ですけどね。
インディペンデンスデーでしたね。
あ、そうかそうか、あれも出てらっしゃったの。
それと、アイロボット。
あ、そうそうそう。インディペンデンスデーって、マックいっぱい出てくる映画？
でっかい UFO と戦うような映画ですよね。
そうそうそう。
ね、そうですね。
あれ、パワーブック出てくるんですね、確か。
あ、
ちゃいました。
あ、そうです。
あ、なんかコンピューターウイルスかなんか仕掛けるんでしたっけ？
なんかあれ公開当時ね、すごくマックいっぱい出てるいう話はよう出てたんですよ、あれね。
ああ、
いっぱい出てくる写真。インディペンデンスデーマックってやるだけで、いっぱい画面出てくるから。
出てきます。
クリス・スミスさんの息子さん、あの、ジャッキー・チェンと一緒に映画で出た、あの、ジェイデン・スミス。もうあの子も大きなったでしょうね。ジャッキー・チェンと一緒にね、出てましたけど。この記事ね、多くの Apple TV プラスオリジナル作品が公開予定。ね、この後、今年は多くのオリジナル作品が公開されますよって言って、その作品リストがあるんですけど、なんかさっきも打ち合わせの時に、このタイトルだけ見てても、もう一つ見る気がないんだみたいなことを言ってしまってて、いかんぞ、食わず嫌いは、とかね。
たまたま、このメンバーの中では興味を引くものがあんまりなかったっていうだけですよね。ジェームズ・ボンド映画60周年記念ドキュメンタリーとか、これはちょっと気になるかなって。
ティーザーでも見たらちょっと気持ち変わってみたいなと思うかもしれませんけど。
そうですね。
どうですか、あの、Apple 製品買ってるから、Apple TV プラスの1年間無料視聴。あれ入れてからもう1年超えてんちゃうかっていう気がしてるんですよ。
そうですね。本当申し訳ないんですけど、見ようと思って結局1回も見ませんでした。
1回も見てないの。
もともと1年だったけど、今は3ヶ月
になって。そう。短くなってしまうんだ。
ええ。私は、結局、Apple One を契約したので、
はいはい、
一応制限なく見られるはずなんですけど、この間、Netflix 契約してしまいました。
ありゃ
あ。
Netflix も先週ニュースでイリオンって入れなかったんですけど、株価下がったいう話題がこの間出てましたね。
ですね。
一つは、Netflix ってパスコードを入れて見るんでしょ？で、そのパスコードを結局、みんな知り合いとかに巻いてしまう人がいると。うんうん、いうことで、で、まあ今後はそういうのを徹底してできへんようにしていくっていうのを言ってたみたいなんですけど、ストリーミング業界もなかなか一筋縄でいかないなっていうのが。
まあなかなか ね、競争も激しいですし、
ええ、
オリジナル作品の競い合いもしてますしね。
山村さん、仮面ライダーアマゾンズが Hulu で見れるようになったみたいですよ。
アマゾンプライム入ってるから別にいい
ですよ。まあそうなんですけどね。
アマゾンプライムでヒーローチャンネル。ヒーローもん特撮見れると思ったらもうやっぱり払ってしまうよな。ワンボタンの声の皆さん、こんにちは。いつも楽しい番組ありがとうございます。川崎のギッコンバッタンです。いきなりですけど、やりました、 Apple Watch SE 仲間入りです。オブソリュート品になった MacBook Pro を騙し騙し使いながら iPad への恋心を抱きつつ暮らしてるんですが、この度ウォッチ使いになりました。かっこ嬉しい。そこで勝手ながらウォッチ感動ネタを書きます。皆さんは使い始めの感動を覚えてますでしょうか。いろんな文字盤を見るのも操作するのが楽しいです。 iPhone でほとんど使わなかった Siri を Apple Watch では Hey Siri 連発です。腕を上げるだけで呼べるのが秀逸です。音声入力のリマインダーも簡便で物忘れ防止です。コンプリケーションが便利。 iPhone で作成したショートカットを登録してさらに便利です。例えば音声入力でテキストメモを iPhone に残したり、マスク姿でも iPhone のロック解除できるレジ前でのパスコード入力でもたつく必要がなくなりましたなど、 iPhone との連携が感動的です。あと苦労したのが、作成したショートカットがなかなか同期されず困りました。これにはネット検索で何とか解決できました。最後に自分自身の問題ですが、ガラケーを持って以来腕時計をしてなかったので、チラ見なら何ともないですが、左腕を自分に向け右手指で操作するのに腕のひねりでプルプルします。慣れるまで我慢ですね。皆さんはどんな風に Apple Watch を活用されてますか？ゴールデンウィークを楽しまれたでしょうか？コロナ禍も続くご時世です。皆さんご自愛ください。と、ギコンバッタンさんからコメントいただきました。ギコンバッタンさん、またコメントいただきましてありがとうございます。川崎のとつけていただいているのは、川崎ないしはその周辺ということだったんでしょうか？川崎ラゾーナ行きつけの三浦さんはいかがでしょう
か？はい。ゴールデンウィークですか？
いや、川崎市はいかがですか？今のところ別に変わりません。
川崎市はいいっすよ、住みやすいっすね。ぜひぜひぜひって言ってもらいたいけど、はい、いいと思います。
東京にスーパーカブのイベント出た時、都内でビジネスホテル高いから、わざわざ川崎のビジネスホテル取って泊まってましたよ私は。
ああ、本当ですか？
MacBook Pro を使いで iPad 欲しかったけど Apple Watch を買いましたということで、
おめでとうございます。
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 コンプリケーションがわからない方もいらっしゃるかもしれませんが、Apple Watch の文字盤の中にアイコンがあって、自分でそのアイコンの意味を変えられるアプリは、このアプリに変えるとかね、温度表示とか、それをまだ違う表示に変えるとか、なんかそういういろいろ、おまけ的な、おまけとか言ったらわかんな、付随させるいろんな、機能があるわけですよ。それをコンプリケーションと言ってます。コンプリケーションなんか気にして、これ絶対外したくないとかいうのあります？
バッテリーは、
ああ、そうですか。バッテリーはね、バッテリー表示ね。
いや、バッテリー表示させてないですね、
はい、
基本毎日充電してるので、途中でバッテリーが切れるっていうのがまずないので。
あ、そうですか。
私は必ず入れてるコンプリケーション、日付表示ですね、
はい、
あ、私も入れてますね、
はい、そうです、うん、今日何日やったかなと。
そうですか。今日は今日やなと思って
そう今日は今日、
そうはそうやけど、はい、まあそうですね、確かに日付もそうやけど、温度、
ああ、確かに、特にこれからの時期は。
外、暑いんちゃうかなとか、やっぱ外の気温が知りたいっていうので、やっぱりね、温度計はね、私、絶対タイマー使えるようにしときたいんですよ。
おお、それは何に使う？
なんか何時までにこれやらなあかんとか、いうあるじゃないですか。あと何分、あるいは何分ぐらいは余裕あるかなとか。
うん、
ついついその間に、iPhone 見てて時間忘れてたりとかすることようあるからこう、あとちょっと仮眠で5分だけ寝るとかようやるから。5分睡眠多いですよ。1日5分睡眠10回ぐらい取ってて、まとめて寝ろよって言われそうやけど、あっちで寝てこっちで寝てとかようしてましたよね昔。三浦さんいかがですか？なんかそういうあっちこっちで分散してちょっとずつ寝るってお得意ですか？
いやー、私はね、もうコロナになって電車乗る機会が少なくなったので、はい、前は電車の中でちょっと仮眠とかしてたんですけど、
ね、
もうそれがなくなったので、ずっと起きてますね。
あ、そうですか。
昼間も、会社の事務所に行ってた時は、ご飯食べた後、昼ご飯と食べた後眠くなって、軽く昼寝みたいなこともやってた頃はありますけど、
はい、
今、ほとんど家にいるので、
はい、
それもやってないですね。でも元気に過ごしております。はい。
なんか私もそうなんですけど、どこでも寝れるっていうのは実はあんまり良くない。
え、なんで？
ですよ。結局質のいい睡眠を十分取れてないっていう。
いや、家におっても取られへんからじゃないですか。
うん、だから家でちゃんとまとまった睡眠、質のいい睡眠を取れないことで昼間どこでも寝れる状態になってるっていう。ことのようですね。
いや、さ、どこででも編集作業できればいいねんけど、そうはいかんから。
そうか。山村さんの場合はね。
まあ、MacBook Air でもね、外でも編集するけど、なんか家で M1 のスピードなんかできたら、MacBook Air、私もうちのインテルなんで古いんで、うん、ちょっとね、やっぱこのもたつきちょっと辛いかなとか思ってやって
しまう。なるでしょうね。
あと、ガラケー持って腕時計してなかったら、チラ見はなんともない、うん。そんなにガラケー重いないのかな。スミレさん、どんな風にウォッチを活用されてますか？というアバウトな質問になってしまうと。
とりあえず目覚まし時計としては大変優秀ですね。
あ、はいはいはい、あ、
つけたまま寝てるんですか。
そうですね、
あ、なるほど。私は一番活用してる機能はやっぱり時計、時間見る機能ですよね。
はいはい、日付も見るし時間も見る、
時間も見るっていうね。
時間見るんですか。なかなかアプローチで時間見るって画期的なアイデアですね。これ時計に使うってなかなか発想なかったですね。殺されそうですね。それやったらいつでも時間表示してくれよと思いますけどね。
それは私のはいつでも表示してくれますけど、
はい、うん、そうですね、私のもいつでも表示してくれますね。
いや、はい、前の本編でも言ってますけど、なんかアクティビティ頑張りましょうとか画面が出てきてちょっと時間出してるけどあれ今いらんねんそれっていうのようあるんですよ。あれやってる人いません、あのでパーとかグーとかしたらアプリ起動できないですよ。 あれは入れてませんか。
うん、結局やってないですね。
仕、ね、入れてますけどね、全然いかへん。10回に行かないうまいこと言うけど、ずっと電車でグーパーやってる時あって。最後はゴールデンウィーク楽しまれたでしょうか。ここですよ。
ここです、ね、
楽しかったですか皆さん。ここですね、ゴールデンウィーク。
いや、まだゴールデンウィークは終わってないんで。
いいですね、ゴールデンウィーク。
収録中にはまだ終わってないんで。最後まで楽しみますよ。
楽しめないけど。
ずっとお仕事ですか。
仕事ですよ。やっと1週間ぶりに休みですよ。明日。まあ、明日はスーパーカブいじって遊んでますわ。
で、ネジがなくなっちゃったりするんですよね。
あれ、ロッドアンテナってあるじゃないですか。ピューって伸びて、釣り竿みたいな感じで、はい、その、ラジオについてる。はい、あれの先に磁石がついた道具がパーツ屋さんに売ってるんですよ。
お
お。で、それもちっちゃいけど結構強力な磁石で、
はい、
机とか引き出しとか、あるいは何かの隙間にネジを落とした時に、そいつ伸ばして開うんですよ。
お
お。それ用のもんなんですけどね。
なるほど。
役立ちますよ、あれ。
そんなに落とすんですか。
いや、まあ、よう落とすし、ちょっとしたもん取るときでもね、手伸ばさんでもそいつで取れるから、結構便利なんですよ。工作、なんかネジとかいろいろやる方、それ一個持っておくといいと思います。
磁石って言えば、アップルウォッチのバンドで、ミラネーゼループみたいに磁石が仕込んであるやつが、まあ、いくつかあるじゃないですか。
はい。
あれを使うと、アップル公式のバンドであっても、アップルウォッチの電子コンパスが狂う場合があるっていう。
そう
確かアナウンス出してましたよね、アップルが公式で。
そうでしたっけ。
それは要注意。
ミラネーゼのどこに磁石が入って
るの。あれは固定するところに磁石が仕込んであるんで、
固定って、固定ってアップルウォッチ側の
とバンド側の、バンドの長さを調整するところで。
あんなとこ磁石が入ってるんですか。
先っちょの銀色の四角い部分が磁石入ってますよね、確か。
プロモーション映像シャキンっていう音をしてくっつく映像がアップになったじゃないですか、はい、それですよ。
今アップルのサポート文章を見つけたんで、このコメントの下のところに貼っときますね、
はい、車にもくっつくレベルの強さなんですって。
割とそんな感じ、
そういう方のブログを見つけました、
まあ、少なくとも Mac にはくっつきますよね、あの MacBook とかには、
でもそう、レザーループ、ミラネーゼループ、
はい、
従来のスポーツループのアップルウォッチバンドは磁石また磁気を帯びた素材を使っているためと。
はい。これね、アップルウォッチコンパスって標準で入ってます？
入ってます。
嘘？
入ってます
ね。
だからこれ知らんから一生懸命アップスターからいろんな探し入れてましたよ。
シリーズ5以降ですよ。使えるの。
あ、くそ
くそでしょ。
シリーズ4や。悔しい。
なるほど。
ハード的にいないんです。
ええね、アップスターで適当に入れとくから。そういうことか。
いずれにせよそういうわけ、結局ミラネーゼループとかもともとね、コンパスがつく前の種からある商品なんで、そのせいもあるんでしょうけど、アップルらしくない感じはするなと、こういうずっこけぶりは。
はいはいはい。じゃあ結構バッターさん、コロナ禍続いてますが、お互い頑張ってまいりましょう。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、 MacBook Air ばかり使ってきたのでなんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。
5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月12日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。